それでは授業始めます。先週台風で休みになりまして、今週が2回目ということになります。今日は文脈自由文法について、ちょっとお話をして、その後構文解析で、その構文解析のですね、アルゴリズムであります、CYK アルゴリズムというのを説明します。で、一番下に、書いてありますが、10月8日というか、先週休みになってしまいましたので、先週の分も含めて、含めてというか、10月の8日と、11月の1日、今のところね、2回分をどこかの日で、歩行をしなくちゃいけないということになります。で、11月中はですね、ちょっと私、11月じゃない、10月中は私、ちょっと、時間取れないので、11月、あるいは12月中に、少なくとも1回は、歩行にしたいと思います。で、11月中の、なんかここら辺は、日にちが変わるかもしれないので、日にちを書いてありません。じゃあなんでここに書いてある、19日から書いてあるかと言われるとちょっと困りますが、11月に1回、歩行をやりたいと思っています。皆さん都合のいいところで、やるということにしたいと思います。授業の予定ですが、後半ももちろん、歩行が、2回入りますので、この日になるという、ことはないかもしれませんが、こういう流れでやりますということです。で、先週ですね、スタックの話をしたときに、構築法ですね、アセンブリ言語でプログラミングしようというふうに、説明をしました。で、どういう方法かというのは、この流れで、やりますよと、こういう方針でやりますよということになります。で、これは先週もお見せしましたので、今週は、先週じゃないか。前回は、前回もお見せしましたので、詳しくは説明しませんけども、こういうのをやりますと。こういうのを、なんていうんですかね。皆さんがいつも使っているような高級言語ではなくって、アセンブラみたいな、言語といいますか、言語で、比較的簡単に書くことができます。それは、構築記法だから簡単に書けるんであって、抽出記法だとなかなか難しいですよという話もしました。ね、で、簡単な計算の例ということで、こういうふうにして、これをですね、実行しますと、計算できるということになります。で、計算できるんですが、皆さん、Z80 の、ボードを持っているとは限らないのでというか、多分、お持ちじゃないと思いますので、シミュレーターの、500回になると。もし、さっきのプログラムを動かそうとすると、Z80 が乗っている、ワンボードを作るあるいは、買うという手ももちろんありますけども、お手軽に、 済ますためにはこういうシミュレーターがありますよと、そういう話を先週やりました。で、先週はですね、あのリンクを貼ってなかったんですが、リンクを貼ってみました。リンクを貼ってみたんですが、今日の時間の関係で、もし時間があれば、あ、でもな、まあ、あの、リンクありましたが、あの、ここのページが見えるだけですので、まあ、皆さん各自で見てください。作者のページに飛びますけども、この、あの、ウェブページに書いてあるのを見ますと、この出た始まりのシミュレーターっていうのは、いつの頃の学生かというか、あの、わかりませんけども、あの、卒論で、卒業研究でこの出た始まりのシミュレーターを作ったというふうに書いてあります。まあ、あの、そういう、研究というかな、あの、卒業研究をした、そういう人もいます、ということです。で、まあ、実際にですね、あの、さっきのプログラムを動かすと、メモリの領域はどうなるかということをちょっとお話をします。左に書いてあるのが、まあ、あの、PC のですね、あの、皆さんがお使いの PC のメモリ領域を、まあ、簡単に書いたということになります。多分、アーキテクチャの時間に、こういうことは習っているんだろうと思うんですが、こういうの やってる。見たことはない。アーキテクチャでやってる。見たことはない。ちょっと覚えがある。うん、あの、まあ、こういうふうな、あの、メモリーの、普通はですね、こういう領域になってますよ、ということです。まあ、あの、まあ、OS の領域で、まあ、コードっていうのは、あの、プログラムですね。プログラム、を格納する場所ですね。で、待機データっていうのは、まあ、あの、例えば、マロックとかですね。あの、そういう、関数といいますか、それを呼んだときに、このデータ領域を使います。あ、逆じゃねえや。ごめん、今のは、ヒープ領域や。ヒープ領域ですね。まあ、待機データっていうのは、あの、プログラムですね、最初、まあ、あの、定数とかですね、まあ、そういう、データを、格納する領域。で、さっき言ったマロックみたいなやつは、あの、動的に変化しますので、ヒープ領域に、格納します。こういうことです。で、ヒープ領域のところに矢印が書いてありますね。これは、あの、増減しますよという意味です。今の領域からを、あの、少し、多くして、それで、まあ、マロックのですね。で、取った、変数というか、データを格納するということになります。その、あの、それ以外に、スタックですね。先週、スタックの話をしましたけども、そのスタックっていうのは、まあ、あの、スタック領域に、書き込まれますということです。まあ、これが、あの、一般的な PC のメモリ領域ということになります。じゃあ、さっきのプログラムどういうふうに、さっきのプログラムを、実行すると、どういうふうになるかということですが、まあ、あの、まあ、これと似てるんですけどね。コードの領域ですね。コードの領域とはプログラムです。メモリに、プログラムを書いておかないと、あの、実行できませんので、まあ、プログラムが書かれる領域ですね。で、待機データというのは、 さっきのプログラムちょっと見てみましょうか。8037からですね、8037からっていうのは、あ、まあ、そうか、どこを指してるかと、どこを指そうとしてるかと、こういうとこ、ここですね。ここを、ここのデータを格納するのに、待機データというのを使いましょうということにしています。なんで、8037からかと言いますと、ちょうどですね、このプログラムが、8000からですね、ずっと読み込んでいきますと、8036かな、まで使いまして、で、ここ、何も、アドレス指定しないと、データじゃなくて、プログラムじゃなくて、プログラムリストですね、最後の方に、データが書き込まれるということになります。それが8037、こっちに書いてあるのかな。ないか。ないね。まあいいや。まあそれが、8037だと。こういうことです。この待機データは別に、コード領域の直下というか、隣に置かなくてもいいわけですが、この場合、まあその場合には、待機データどこに書き込みますよということを指定しなくちゃいけない。指定しないと、コード領域の次の、アドレスから書き込まれます。今の場合にはね、書き込まれますということです。それがこれですね。で、動的に、まあ、使います、スタックというのは、この場合にはですね、8FFF、というアドレスから、使われますということになります。これが分かってないと、せっかくですね、さっきの、プログラムを Z80 のシミュレーターで見ても何やってるのか分かんない。まあ、皆さんがプログラムを作ると言ったときには、答えは、例えば、プリント文みたいなのですね、答えいくつですというふうに表示されるというふうなプログラムを書いているかなと思いますけども、さっきのプログラムでは、まあ、ちょっと不親切ですね、答えはどこに書き込まれるかというと、最終的な答えがどこに書き込まれるかというと、まあ、実行が終わった時の、まあ、スタックの、スタックポインターですね。スタックポインターが、指しているところに、書き込まれるということになります。ですから、答えが見たかったら、その、スタックポインターが指しているアドレスを見に行かなくちゃいけないということになります。で、まあ、もし、これを、実行してみるんだったら、そういうことを、理解して、この Z80 シミュレーターで、動かしてみてください、ということです。で、これが、先週の、復習というか、まあ、先週、ちょっと途中で終わってしまったところがありましたので、まあ、それも含めて、復習をしましたですね。で、今週は、さっきも言いましたように、文脈自由文法ですね、形式言語の音、文脈自由文法について、ちょっと説明をします。で、その、文脈自由文法を解析する、構文解析というのが どういうものであるか、ということを簡単に説明してですね。で、その構文解析を実現するためのアルゴリズム、CYK アルゴリズムですね。 CYK アルゴリズムについて、説明し始めるとこういうことにしたいと思います。CYK についてはですね、1週間で説明って難しいので、2回か3、2時間くらいかけてですね、説明しようと考えています。で、この表はですね、多分、前期のオートマトの授業で、出てきたかなと思いますけども、最後の授業の時にですね、説明をした覚えがありますが、言語クラスですね、こういうふうに分かれていて、こういうふうな、各言語クラスにはそれを、扱える、オートマトンが、存在しますよということです。で、オートマトンの時に、長い間かけて、勉強しました、有限オートマトンですね。有限オートマトンというのはここ、一番下に書いてあるんですね。で、この有限オートマトンとは、というのは、どういう、ものかと言いますと、正規言語っていうのは、正規表現っていうのを勉強しましたよね。正規表現で、書かれるですね。そういう言語であるというふうに、考えてもらえばいいかと思いますけども、この正規言語を、受理するための、オートマトンということが言えます。ね、で、有限オートマトンを勉強した後に、プッシュダウンオートマトンというのを勉強しました。で、こういう言語って言いますかね、文字列ですね。こういう文字列は、有限オートマトンでは受理できないけども、プッシュダウンオートマトンでは受理することができますよという説明をしたと思います。つまり、有限オートマトンよりも、プッシュダウンオートマトンの方が表現力が高いということが言えます。この表はどういう順番になっているかと言いますと、表現力の高い順に、言語が、の、方眼関係がですね、高いって言いますかね。より、方眼している、そういう言語クラス、あるいは、それを受理するオートマトンが、上の方に来ています。つまり、長い間かけて、勉強しました、有限オートマトンというのは、この表の中では一番下と、一番、表現力の低い、簡単な文法しか表せない、そういう、言語であったし、それを受理するオートマトンだったということになります。で、その後プッシュダウンオートマトンを勉強しまして、ここはやらなかったですが、チューリングマシーンですね、最後にちょっとだけ、勉強しましたと、こういうことになります。で、このプッシュダウンオートマートの第二型言語、文脈自由文法のところだけ、色が変わってますけども、今日説明するのはここの部分ですね。文脈自由言語、文脈自由文法と、こういうのを説明します。こういうことです。で、もし、オートマトンと言語で、使ってた教科書を持ってきた人は、見てもらえばいいかなと思いますが、今からお話しするのはですね、5章のところを説明します。持ってこなかった人は別に、教科書がないとできないという話を、教科書がないとできないという、話をするわけではありませんので、いいんじゃない?スライドを見てもらえばいいかなと思います。で、 これ何を表しているかというと、五章の帳立てです。で、赤く書いて、あの文脈十分法のところだけ赤く書いてありますけども、まあ、5.1 から 5.5 章まで、5節まであるけども、5.2 節だけ説明しますよ、ということを表しています。文脈十分、つまり文脈十分法のところだけ、説明をします、ということです。で、文脈十分法っていうのは、形式言語の一つなんですけども、形式言語の定義というのは、まあ、こういう、まあ、項目ですね、になっています。つまり、この項目が決まれば、文法が決まります、ということです。オートマトンのですね、定義、有限オートマトンの定義、あるいは、プッシュダウンオートマトンの定義、チューリングマシンの定義というときに、こういう、書き方をしてたかなと思いますけども、それと同じように、この項目が決まりますと、この4つの項目が決まりますと、まあ、文法が1位に決まりますという意味です、ね。で、何を決めればいいかと言いますと、非集単記号の集合、これを決めましょう。非集単記号というのは、まあ、後で説明しますが、まあ、構文義というのがありまして、その構文義のですね、まあ、上の方といいますかね、分解可能な、分解可能となったら 今説明してもダメかもしれないけど、まあ、まあ、そういう記号ですね。それに対して集単記号というのはですね、まあ、これ以上分解できない、まあ、最終、構文義というのの、葉っぱの部分ですね、葉っぱの部分に書かれる、記号ということになります。あと、プロダクションというのがありますけども、こういう文字列はこういう文字列に変換できますよということを書いたルール、それをプロダクションと言いますね。で、最後が、開始記号ですね、どの記号から開始しますよということを表しますね。普通はですね、これS という記号、スタートという意味、あるいは文ですので、それすべ、今から、分解するものをする、すべて、含めるとと言いますか、その、今から分解するものは文であるよということを表すために、まあ、センテンスとの、S というふうに説明する場合もあるかなと思います。まあ、どちらにしろ S です。この S からですね、プロダクションルールを使って、まあ、最終的に、なんですかね、分解していく、まあ、記号に分解していくということになります。で、多分ここのページがですね、オートマトの言語で、最後に説明したページだったような気がしますが、文脈自由文法というのを今から勉強しますが、その文脈自由文法に似た言葉としてですね、文脈依存文法というのがありますね。まあ、文脈自由文法を理解するためには、これは文脈自由文法だけども、これは文脈自由文法じゃないよという、まあ、説明とね、それが必要になります。で、どういう文法が文脈自由文法で、どういう文法が文脈自由文法ではないかというのを簡単に説明しますね。この二つ似てるんですね。文脈自由文法、文脈依存文法、ね、英語でもコンテキストフリーグラマー、コンテキストセンシティブグラマー、まあ、似てるですね。ここの、単語が、フリーかセンシティブかという違いだけですね。で、どこが違うか、実際にどこが違うかと言いますと、ここのですね、 文脈、プロダクションルールが違いますこういうことです。このプロダクションルールが違うとこういうことです。まあ、並べて書いてありますので、まあ、比較してみてご覧いただければいいかなと思いますが、この文脈自由プロダクションと文脈依存プロダクションですね。まあ、色で、色をつけて、ますけども、文脈自由プロダクションというのは、アルファならばベータだというふうに、まあ、変換できますよというふうに書いてますけども、文脈依存プロダクションというのは、アルファの前後にですね、U と V という記号がついています。これは何を表しているかと言いますと、アルファだからすぐにベータに変換することはできませんよということです。条件がつきますということです。どういう条件かと言いますと、アルファの前に、U という文字列、って言いますかね。U という記号が来て、それでアルファの、後ろに、V という記号が来たときだけ、アルファは、ベータという記号に変換することができます。こういう意味です。だから条件がつくってことですね。こちらは全く、条件がつきません。前後にどういう記号がつこうが、こういう、条件、こういうですね、プロダクションルールが適用されます。それに対して文脈依存文法というのは、まあ、こういうふうにですね、アルファの前後に、こういう記号が来たときに、アルファの、まあ、記号、アルファという記号のですね、前後に、こういう記号が来たときに、この、ベータに変換することができますよ、ということです。で、まあ、コンテキストという名前がついてますが、このコンテキストというのは、まあ、この、まあ、文脈って書いてありますが、文脈、皆さんが、知っている文脈とはちょっと違うかもしれません。アルファ、例えばここで言います、アルファの前後に、どういう文字列があるかというのが、ここで言う文脈、コンテクストです。まあ、こういうふうにですね、文脈自由言語であります、の、プロダクションであります、まあ、アルファ矢印のベータと、まあ、文脈依存プロダクションの、まあ、これですね、違ってきますということです。で、もし U と V というのがなかったら、あれはどれでもいいよということならば、つまりこういうことですね。一番下に書いてある、U と V というのがイプシロンであれば、イプシロンというのは空の文字ですので、オートマトの言語で、勉強したかと思いますけども、イプシロンというのは空の文字を表します。で、空の文字ってことは、ここは、U って書いてありますけども、どの文字も入りませんので、プロダクションルールとしても、アルファ矢印のベータということになります。アルファ矢印ベータと言いますと、ここと同じ、全く同じということになります。同じであれば、ここの、式はですね、ここの式と同じになります。同じになるということは、つまり、ここで書いた、文脈依存のプロダクションというのは、文脈自由プロダクションと同じだよということになります。ですので、そういう場合に限って、このですね、文脈依存文法というのは、文脈自由文法と同じになりますよということになります。ね、はい、じゃあ 休み日ですね。で、まあ、教科書のですね、例題5の9というのを、まあ、解いてみましょうということをやります。まあ、教科書持ってない人は、教科書に書いてある例題5の9というのはここに書いてありますので、大体、書いてありますので、要点だけは書いてありますので、これを見てもらえばいいかなと思います。どういう問題かと言いますと、まあ、文脈自由文法ですね。文法がこういうふうに与えられてますよということです。ね、文脈、形式言語の定義というのは、NTPS というのが決まればいいということです。ね、で、N っていうのは非終端記号だと。ね、非終端記号っていうのはこういう、大文字、普通はですね、大文字で表します。BS というふうに表します。で、それに対して、終端記号っていうのは、まあ、小文字で表します。で、P っていうのはプロダクションルール。プロダクションルールっていうのはさっきも出てきましたけども、S っていうのは、こういう文字列に、記号列に変換することができますよということをあります、表します。S 矢印の A、スモール A、ラージ S、ラージ B というふうになってますね。これは、S、この S っていうのは、初期記号ですので、まあ、S から始まります。こういうことです。ね、で、その S から始まる文字列、それは、スモール A、SB というふうに変換することができます。こういうのを、ここで表しています。ここから、左で表しています。ね、で、ユニックスで使うパイプ、これは OR を表します。で、その次に、AB と書いてありますので、これは何を表すかと言いますと、S という記号は、スモール S、スモール A、SB というふうに、変換することもできます。または、AB というふうに変換することもできます。どちらかに変換することができます。ということを表します。で、もう一つ、プロダクションルールがありまして、B、ラージ B 矢印のスモール B というのがあります。これは、ラージ B はスモール B に変換することができますよ、ということです。で、これが、プロダクションルールということです。これを使いまして、ここに書いてあります AAABBB というのを開始記号のですね、S からこの AAABBB、これを導出してみましょうというのが、この例題5の9です。で、まあ、最後に、まあ、ここに書いてあります、言語っていうのは、まあ、言葉であるいは、まあ、記号で書くと、どういう、言語でしょうか、という、まあ、問題です。それが、例題5の9ということになります。で、まずはこれを考えてみましょうか。AAABBB というのを S から導出しましょう、ということです。で、初期記号は、S です。で、この S から、この S を分解して、このプロダクションルールを分解して、AABBB を、まあ、導出しましょうということです。まあ、最初に S があります。次に、これがですね、まあ、こちらのルールを使ってですね、SB というのを使って、 まあ、こういうふうに、なるんですね。で、ここの、またですね、ここに S という記号があります。非集単記号の S と、集単記号の、非集単記号の B と、A というのは、非集単記号ですね。集単記号。A、スモール A というのは集単記号ということになります。で、この S っていうのはまだ分解できますということです。どういうふうに分解するかと言いますと、まあこういうふうになりましたとこういうことですね。で、また、S を分解して SB というのが出てきちゃいましたとこういうことです。で、AAABBB と、A が3つで B が3つということになりますね。で、今度は、これを使うとですね、また A が増えてしまいます。スモール A が増えてしまいますので、そろそろ打ち止めでこちらを使います。これを使ってもいいし、これを使ってもいいと。左を使ってもいいし、右を使ってもいいということになりますので、ここのところでですね、AB だっけ。AB ということですね。で、B っていうのは、ラージ B っていうのは B に変換できます。スモール B に変換できますので、それぞれ、スモール B ですね。ここもスモール B、ね。こういうふうに、まあ、同質化っていうと言いますかね、書くことができます。ね、で、今書きましたのが、構文義と、呼ばれるものです。ね、S っていうのは、どういうふうに、分解できるか、ね。で、分解したものを、まあ、こういう記号図で表したのが、構文義ということになります。で、構文義はですね、葉っぱの部分は、すべて、非集単記号に、集単記号に、つないといけないですね。今、丸で囲ったのが、集単記号になります。ね、これは、すべての、葉っぱは、集単記号になっている。集単記号というのは、ここに書いてありますように、スモール AB ということになりますね。まあ、逆に言いますと、非集単記号のまま終わってはいけないということになります。非集単記号だったら、まあ、プロダクションルールを適用して、集単記号に変換するということになります。まあ、で、こういうふうにですね、構文義ができましたです、ね。で、この構文義からですね、AAA、BBB という文字列が生成できたということが、わかります。ということです。で、この L っていうのは、L じゃなくて、この G っていうのはですね、どういう言語かということなんですけども、途中でですね、これ、途中でって言いますかね、ここのところで S、2回はですね、それまでの2回は ASB と、スモール A、スモール A、SB とこういう変換を S に対してしてきたわけですけども、ここで、AB とこういうふうに、の変換にしましたよね。で、もしこれ、S の変換ですね。さっきのところで、これを使うんじゃなくって、これを使いますと、A と B がそれぞれ、一つずつ、増えるということになります、ね。ここのところでもう一段、ASB というふうに変換しますと、それによって、今書いた、構文義よりも A と B が一つずつ増えるということがわかるかなと思います。 ですので、この、この文法はこれを使うかこれを使うかによって、まあ導出される語が変わってきまして、これがあの出力これを使った文プラス1かな、それだけあの、A と B が増えていくということになります。つまりあの記号で書きますと、こういうことになりますということですね。まあ、N ってのは、0はダメですので、まあ、1以上ですね。N は A の1以上という条件で、まあ、こういうふうに、まあ、条件を書くことができると。条件じゃなくて、まあ、言語を説明することができますよということです。まあ、こういうふうになりますということですね。で、ここでですね、オートマトンと言語の授業を思い出してほしいんですけども、こういうふうなですね、A と B、必ず同数になるような、そういう、語っていうのはですね、正規表現では、つまり、正規言語では、表すことはできませんということです。じゃあなんでできるかと言いますと、プッシュダウンオートマトンで表現が可能ですということです。オートマトンと言語でですね、括弧、括弧を含む右括弧、左括弧を、同数持つような、そういう式を、考えた場合、正規表現で、あるいは、まあ、有限オートマトンでは、表現できませんよという話をしました。ですけど、プッシュダウンオートマトンでは表現することができますという話をしましたですね。で、なんでプッシュダウンオートマト正規表現でできないのに、正規言語で、正規言語ではなくて、有限オートマトンで表現できないので、のに、プッシュダウンオートマトンで表現できるかと言いますと、プッシュダウンオートマトンというのはプッシュダウンテープというのがありまして、プッシュダウンテープで数を数えると言いますかね。今この場合だと A がいくつ出力されているかというのを数えることができたんですね。で、その数えたものを一つずつ減らしながら B を書いていくことができたということです。プッシュダウンテープにより、そういうことができたですね。ですので、まあ、正規表現というか、有限オートマトンでは、表現だけできないけど、プッシュダウンオートマトンでは、表現可能ですよ、という話になった、いうことです。それでは、さっきの例を参考に、練習問題をやってみてください。例題の、教科書の、教科書というか、オートマトンと言語の教科書の例題5の10ですけども、まあ、 例題5の10っていうのは、ここにですね、要点が書いてありますので、これを見ながらやってもらえばいいかなと思います。ここのプロダクションルールは、まあ、ここにありますように、前後関係が前後の文字列が関係していきますので、ここに書いてありますように、これ文脈依存文法なんですけども、まあ、文脈依存文法でもこれに注意すれば構文義を作ることができますので、まあ、さっきの例をご参考に、やってみてください。まあ、前回誰に当てたか忘れちゃったんだけど、何やったっけ、どういう当て方をしたかっていうと、一番からしたような気がするんだな。3番の人、前回当てたっけ ?1 番、2番は当てたんだよな。 確か。名簿を持ってこなかったので、出席番号の1番からあったような気がしたんだけど。あ、でもいなかったんだっけ。忘れちゃったな。3番の人当たった？ 3 番の人。当たってない。あ、じゃあ、ここへ、書いてみてくれる？あ、まあ、どういう書き方でもいいよ。5文に書いてもいいし、まあ、変換していったのをずっと、まあ、横並びに書いても構わない。横に書く。横に書くんだったら、広く使ってください。もっと広く使っていい。はい、どうもありがとう。あ、ついでに、どういう言語か、記号で書いてる。これまで書いてあるな、きっと。わかる。さっきは、AN、BN って書いたけど、これはなんだろうね。うん、はい、どうもありがとう。まあ、そうですね。正解ですね。こういう風になります。このプロダクションルールを使って、まあ、F から、まあ、これを導くということになります。もちろんこれ以外にもですね、いろんな、単語といいますか、これを、まあ、導くことができますが、この、問題は AABBAA という語を導いてくださいということですので、まあ、こういうふうに書いてくれたということになります。で、まあ、G っていうのはどういう言語かというのをさっきの例に、習って書いてくれましたけども AN、BN、AN と、ね、まあ、こういうふうになりますね。 まあ、これは、スライドは、書いてもらったもの、そのものですので、まあ、次に切り替えますけども。今ですね、二つの、単語の同質、まあ、最初に、AN、BN という、単語を同質するような、そういう、構文を書いて、で、今度は、AN、BN、AN というふうな、まあ、単語を、同質するような、そういう、まあ、構文じゃないけども、まあ、同質過程を書いてくれました。で、まあ、この場合には多分皆さんも、こういうふうな、同質過程、ね、前に出てきて書いてく、前に出て書いてくれた人と同じような同質過程、あるいは、さっきの例も、さっきと言いますか、AN、BN の同質過程もですね、これも、まあ、こういう構文に、あるいはこういう同質過程、まあ、になったかなと思いますが、場合によってはですね、同質過程が、複数出てくる場合があります。こういうことです。まあ、さっきの例は、プロダクションルールもそれほどありませんので、多分それほどそれほどじゃなくて複数の同質過程が同じ語に対して、複数の同質過程が出てくるということはなかったかなと思いますが、もう少しですね、プロダクションルールが複数な複雑になりますと、複雑というか多くなりますと、プロダクションルールを同質過程が違ってもですね、途中の同質過程が違っても、同じ語を、同じ文を、求めることが、同質することができる場合があります。で、まあ、どういう場合があるかというのを、ここで、お見せします。まあ、よくですね、英語の時間、中学か高校じゃないかな、中学くらいかな、出てくるかなと思いますが、Time flies like an arrow という、そういう文があります。ね、まあ、これは、普通って言いますかね、訳そうとしますと、光陰矢の落としというふうに、まあ、訳すことができますけども、まあ、少しひねくれて考えますとですね、まあ、タイムフライズっていうのがあるんですね。まあ、まあ、虫の一種であるというふうに考えると、意味も変わってきてしまうということになります、ね。で、左側の構文には、まあ、普通の、意味の、構文に、になります。光陰矢のごとしいいですけども、右側はですね、ちょっとひねくれたものになってますね。これここにあります文法、からですね、どちらも同質することができます。ですので。どちらが正しくてどちらが間違いだということは言えません。このプロダクションルールに、つまり、文法に乗っ取って同質をしてますので、こちらも同質できるし、こちらの方法でも同質できるということで、こっちは合ってるけどもこっちは間違いだ、ということは、言えませんですね。こちらの方は、まあ、説明しませんけども、 右側の方はですね、タイムっていうのが、ここ消えちゃったのか。これだとダメじゃん。ああ、ごめんね、ここを消してしまったのかな。まあ、タイムがですね、ADJ と、こういうふうに、ADJ からですね、タイムが変換できるというふうになっていれば、多分ここに書いてあったと思うんですが、それが、なんていうか、この図を入れ込むときに消しちゃったのかなと思いますが、消えちゃったんじゃないかなと思うんですが、後で書き直しておきます。まあ、こういうふうに、もしですね、ADJ からタイムが、同時できるようになっていれば、まあ、こう、このですね、構文にも正しいということになりますということです。で、二つの構文義が、一つのですね、文に対して、二つの構文義ができてしまうという場合には、まあ、その構文義に対して、意味といいますか、持ってきますので、複数の意味を持ってしまうということで、文法が曖昧であるということになります。通常ですね、私たちが使っているような自然言語は大体曖昧なんですね。聞いてる人と喋ってる人とですね、聞いてる人がほぼ同じような知識を持っている。常識って簡単に言ってはいけないかもしれないけども、常識もそれほど変わらないというふうに考えると、喋った人のですね、意図が聞いてる人に伝わるんですけども、それは厳密にですね、文法が曖昧でないから、伝わる、一意にですね、意味が伝わるんではなくって、文法としてはですね、文法としては曖昧で、複数の構文義ができてしまうんだけども、一つの文に対して、複数の構文ができてしまうんだ、構文義ができてしまう、意味が取れてしまうということになりますけども、育った環境が同じ、あるいは、言葉のですね、使われ方の常識って言いますかね。それを皆さん知らずに持ってますので、それを利用して、意思の疎通ができるということになります。ただし、皆さんは、そういうふうにですね、文法がですね、曖昧でも、常識などを駆使して、意思の疎通ができるんですけども、計算機の言語、あるいは、その言語を理解するコンパイラーとかですね、は、文法が曖昧じゃ困るんですね。こういう場合にはって言うんですよね。こういう文脈ではこれはこういう意味だよというのは、計算機の言語では、そういうことを許してしまいますと、非常に書きにくくなる。ですので、自然言語、皆さんが使うような、普通に使うような自然言語の場合には、曖昧性は、ある程度許されてますけども、 まあ、計算機で利用するような、つまりコンパイラーが理解するような、そういう言語ですね。C++ とか C というのは、文法が曖昧にならないように設計されているということになります。他に、例題、5-11というのがありますが、これは、少し実践的なというか、これは、電池記号ですかね。まあ、式をですね、導出しましょうということ。つまり、式の構文儀、導出儀を作ってみましょう。つまり、式の意味を考えてみましょうということですけども。まあ、こういう文法に対して、こういう語を導出するには、まあ、こういうふうな構文に導出儀を書きます。こういうことね。で、導出としてはこういうふうにできますよ。こういうことです。さっきは A とか B とかっていう文字を使った例でしたけども、この 5.11 と 5.5-11 というのは、少し実践的な、ね、まあ、コンパイラーの少し、コンパイラーの仕事に少し、まあ、近づいた、そういう例とこういうことになります。もう一つ、例を出しましょうか。これは、中置記号ですね。中置記号ですが、まあ、こういうふうに、まあ、こういう、文に対して、こういう、文法ですね。これを定義します。こういうことです。まあ、使う単語もですね、まあ、簡単のために非常に少なくなってますが、まあ、これ x ね、かけるじゃなくて x ね、x プラス、まあ、かける印ですかね、スタリスクと、この3つだけ、ということになってますけども、まあ、これを、まあ、定義して、まあ、中置記号、これを導出してみましょうということです。まあ、導出には、まあ、こういうふうにかけて、で、ですかね。まあ、こういうふうに、導出することができますということですね。それじゃあ、ちょっと待ってね。時間的にどんなもんなのか。まあ、やってもらいましょうか。練習問題3。これもやっぱりオプトマトンと言語の教科書から取ってきたものですけども、まあ、文法がこうで、まあ、これを導出しましょうということね。で、まあ、中置記号を前置記号で書き直しなさいということと、 まあ、あの同質を書いてください。あと同質味ですね、同質味を書いてくださいということです。ちょっと時間がないので、書いてもらうということはしませんが、あの前に出てきて書いてもらうということはしませんが、ノートに、まあ、答えを書いてみてください。練習問題3って書いてありますが、間違えましたね。練習問題2ですね。ま、あの、1の次に3になってますね。いいですかね。あの時間の関係で答えを出して、しまいますが、まあ、こんな風に書けますということです。まあ、あの難しい話ではないというか、あのさっきと同じように書けばいいので、まあ、時間内にというか、あの、今やってる人も、今、あの、書いてる人も、少し時間かければできるかなと思いますが、まあ、こういうふうになります。こういうことです。あ、まあ、あの、写そうとしてた人いたかもしれませんが、あの、事業資料に出しますので、それを見てください。さっきも言いましたが、あの文脈自由文法、あの、時映えの話も出ましたけども、あの、ものによっては、あの、曖昧性が出てくる場合があります。曖昧性というのはどういうことかと言いますと、まずは、曖昧でないというのはどういうことかと言いますと、どのような同質を行っても、同じ同質義が得られる。同質義というのは公分義と考えていいと思いますが、この公分義が、あの、同じ公分義が得られる。複数の公分義が得られない、複数の公分義が得られないというのは、まあ、文法が、曖昧ではないということです。逆にですね、あの、複数の異なった同質義、公分義ができてしまう場合には、まあ、公文ということは、あの、文の構造が違い、あの、複数の公文義ができるということは、文の構造が違う 構文ができてしまうということですので、文の構造というのは意味に関係してきますので、まあ、意味が変わってくるということです。意味が変わってくるということは、文法が曖昧であるということになります。じゃあ一つだけ、なんて言いますかね、曖昧な、構文、これを少し、見ていきましょうというのが、例題5の26。まあ、ここにですね、まあ、文法が定義されています。まあ、S っていうのは、まあ、もう、初期記号でありますので、普通は初期記号ですので、まあ、定義に書いてありませんが、S イコール S であるということは、まあ、了解してください。で、この文法が曖昧であることを示しなさいということです。この問題を解くにはどうすればいいかと言いますと、どうやったら曖昧であることが示せるかと言いますと、一つの語に対して複数の構文義があることというのが、曖昧の条件、曖昧さの条件ということになります。ですので、まあ、その、一つの、文に対して、二つの、複数の構文義を示せればいいと。こういうことになります。で、示しますと、例えば、AABB という、語がありました。AABB というのを、導出しましょうとしたときに、ここに示すように、複数の、まあ、同質方法って言いますね。同質方法があります。こういうことです。一番は、S、まあ、ここに、プロダクションルール書いておけばよかったかもしれませんけども。S ってのは、ラージ A、ラージ B というふうに、変換しましたけども、2番目はですね、スモール A、AB と、こういう、まあ、変換をしています、いきなりこういうふうに違ってますけども最終的には全部説明しませんが最終的には AABB AABB とこういうふうな結果が得られます、つまり、まあ、この同質を表す構文義が、1番はこれと2番はこれとこういうことで同じ AABB ですけども、構文義が変わってきます。ということです。構文義が違いますので、まあ、同じ語に対して、構文義が変わってくるということで、曖昧であるということが証明できたということになります。まあ、ここの S ですね。初期記号の S っていうのは、AB、ラージ AB、またはスモール A、AB と、こういう風に変換することができます。1番の場合には、ラージ AB というのを使ったわけですけども、2番目は、右側のスモール A、AB というのを使ったということです。で、まあ、2つ、同質方法ができます。同質方法ができて、それで、しかも、 目的のですね、AABB という語というか文が動詞できました。2つとも、動詞が、得られましたということになりますので、まあ、これは曖昧であるということになります。練習問題にはいいや。まあ、同じことです。あれに、ウェブに、授業資料として載せますので、興味のある人は、やってみてください。まあ、答えもここに出てますので、やってくださいと。で、今、説明しました、文脈自由文法。まあ、図で書きますと、文脈自由プロダクションというのはですね、まあ、こういうふうに書くことができます。一般化するとこういうふうになります。こういうことです。で、一般化した、文法を、まあ、図で書きますと、まあ、こういうふうになりますよ、ということです。で、以上が、まあ、こう、文脈自由文法の簡単な説明、あと、構文解析の説明ということですが、来週はですね、構文解析のアルゴリズム、一つのアルゴリズムであります、CYK アルゴリズムについて、説明します。構文解析のプログラムというか、構文解析の、アルゴリズムですので、まあ、木を、まあ、構文を生成するプログラムと、プログラムというか、アルゴリズムということになりますね。まあ、いいや。まあ、時間になりましたので、今日はこのくらいに、します。で、来週は、CYK アルゴリズムについて、説明をします。それでは終わります。